では今日はですね、ワードプレスについて説明をしていきたいと思います。で、今回ですね、ワードプレスは2つの話に分けてちょっと説明していきたいと思います。で、まずはですね、第1話目は、ワードプレスって何？そしてワードプレスってどんな時に使うべきなのか？どういう時、どういう人にあんまり使わない方がいいよということで、実はワードプレスって結構難しいソフト、まあ簡単に使い始められるんですけども、まあ、意外に結構しっかり使おうと思ったら難しかったりする部分もあったりします。で、つまり難しいので、学習コストって言って、まあ、最初に使えるようになるまで少しですね、いろいろ勉強しなきゃいけないわけですね。で、そういったものを、まあ、学習コストって言ってるぐらいですから、そのコストを支払う多分ですね、リターンちゃんと取りたいわけですよね。じゃあそのリターンが得られる人、得られない人っていうのはやっぱいて、得られる人はワードプレスに学習コストを払ってですね、勉強するべきなんですが、あんまりリターンが得られない状況っていうのもあります。で、そういう方は、まあ、使わないっていう選択が大事なので、まあ、ワードプレスって一体どんなもの、そしてどういうことができるのか、そして学習コストってどんな感じとか、そういったことをですね、話して、まずは第1話目では、ワードプレスを使う、使わないの選択ができるように、まあ、話をしていきたいなと思います。そして第2話目はですね、ワードプレスを使うと選択した人がですね、その学習コストをなるべく下げるには、最初の学び始めの、最初のちょっとした意識の違いがすごく大事なんですね。まあ、具体的にはそのメンタルモデルっていうのを作っていくときの、その最初の視点みたいなのがあるんですが、そこをですね、がちょっとかけ違うと、もう後々ぐちゃぐちゃになってなかなか学習できなくなったりしますから、まあ英語で言うとですね、まあよくその語学の学習で言われてるんですが、まあ耳から覚える方が語学っていうのは、学習はしやすいっていうのは一応統計とかいろいろ分かってるんですけども、まあそうですね、子供たちって耳で最初に日本語を覚えますよね。で、ところがね、文字から入るとなかなかこう伸び悩んだりとか、するということが分かってるんですね。それと一緒で、最初の学び始めがかなり肝心なので、第2話目では、その一番最初、ワードプレスの本とか読む前にですね、聞いてほしい、そういうメンタルモデルという話をしていきたいと思います。ではですね、早速今回は、ワードプレスって一体何なのかとか、そういった説明をしていきたいと思います。で、まずですね、ワードプレスっていうのは、まあ、その、名前からちょっと想像するとですね、ワードって書いてるぐらいですから、言葉ですよね。で、プレスって言うと、だいたい出版社のことをプレス、新聞社とかプレスって言いますよね。まあそういった造語でできているので、まあつまりですね、まあ情報発信するためのソフトウェアですよね。で、こう情報発信するソフトウェアって、まあ一般にブログとかだったりするわけですけども、ワードプレスはまあブログを誰もがですね、自由にこう作って情報発信できるために作られたっていうのがスタートです。で、そのワードプレスが生まれた頃にですね、なんかいくつかその有名なブログシステムがあって、で、商用のものだと、まあ、ムーバブルタイプっていうのがあったんですけども、まあ、これはですね、あんまりこう、今は全然売れてないんですけども、それでもそういう商用のものとかがあって、でも無料のものでいいのがあんまなかった挙句、一個あったらしいんですけど、それがもう開発が止まっちゃって、開発者の人も連絡取れなくなっちゃって、で、しょうがないから自分たちで作ろうよと言って声を上げた人がいて、で、その人がですね、まあ今の wordpress.com の CEO でもあるんですが、まあそんなとこからスタートして、ブログシステムとしてスタートしました。で、ところがですね、これ、どんどんいろんなユーザーが使って改良に改良を重ねたりとか、していくうちに、まあ、オープンソースっていうんですが、まあ、ボランティアベースで、みんなでアイディア出して、議論して、プログラム組んでいくっていう方法なんですけど、こういう方法を取った結果ですね、いろんなアイディアを実現できる、そのプラットフォームっていうんですけども、まあ、ベースとなる、その土台みたいな風な方向に進化をしていきました。で、まあ、プラットフォームって何っていうと、まあ、そうですね、まあ、イメージとしては、なんか、テレビゲームを持ってもらうといいんですけども、テレビゲームって、なんかカセットじゃないか、CD とか、いわゆるこう、なんか刺すやつとかをこう変えれば違うゲームがいくらでもできますよね。で、土台がもう、そのゲーム機であって、こう、刺したりできる、切り替えるスロットが、まあ、ゲームそのもので、いろんなゲームができると。 なんか今だと任天堂スイッチが流行ってるわけですけども、やったことないんですけど、なんかソフトを切り替えれば、こうスポーツゲームから、なんかいろんな工作から、いろんなプログラミングから、なんかいろんなことができるらしいんですけども、そういうふうにして、こう、まあ言ったらゲーム機みたいな方ですね。ソフトじゃなくて。そっちがプラットフォームって言ったりします。で、その土台がしっかりしてればしっかりしてるほどですね、まあそのゲームを作る人たちもゲーム作りやすかったりとか、ゲーム改良した人は改良しやすかったりとかします。で、そんなコーナーでですね、ワードプレスはいつの間にか、まあその、ウェブシステムと呼ばれているもののプラットフォームとして使われ始めてきて、ワードプレス自体もですね、ビジョンとしてですね、まあそのプラットフォーム、ウェブシステムを作るときに、まあ土台として使うと便利なものになろうということを、まあ掲げてやっています。で、まあで、じゃあ、ウェブシステムって一体何かっていうとですね、まあ、いわゆる高機能なインターネット上で動く、なんかその仕組みみたいなものなんですが、ちょっとイメージしやすいように、僕がですね、10年前に作ったウェブシステムの話をしたいなと思うんですけども、当時ですね、僕は10年前にソフトウェアをこう、開発して販売する会社をしてたんですけども、その時に、まあ、購入してくれる人がいますね。購入してくれた人に、その人にこう、ダウンロード先をこう送ったりする必要があるわけですよ、ソフトの。ここからダウンロードできますよ、と。じゃあ、その時に何が必要かったら、まず購入するという時には、相手の名前とかメールアドレスとか入れてもらって、でそこからですね、こう、クレジットカード払いってボタンを押して、クレジットカード情報を入れてもらって、決済するっていうことがいるわけですけど、この時に、その、クレジットカード番号を僕らが見て大丈夫とかできなくて、そのクレジット、入れてもらったクレジット番号を、その特定のクレジット会社に問い合わせをして、で問い合わせして、あ、この人 OK ですよ、支払えますよ、じゃあ支払ってくださいってお願いして、支払い完了しましたっていう通知をもらって、そっからですね、この人変えたから、じゃあ、ダウンロード URL ここですよってメールを送ったりするわけですよね。じゃあ、これ一連のプログラムを書かなきゃいけないわけですよ。動く仕組みを。で、こういうのを全部システムって言ったりします。で、つまり、なんか、普段まあ僕たちはもう当たり前のようにですね、なんかこう、楽天でなんか買おうとか思ったりとか、Amazon で買おうとか思ったら、なんか名前入れたりとか、あと Amazon で、検索したら欲しい商品出てきたりしますけど、ああいうのは全部ウェブシステムっていうわけですね。インターネット上で動いてるから。で、僕はその10年前の当時ですね。まあ、作ったものとしては、まず、クレジットカード決済と銀行振込っていうのがあって、で、まあ、日本人は結構銀行振込好きなので、銀行振込、半々ぐらいやっぱユーザーがいて、で、銀行振込の場合は、銀行振込で申し込みますみたいな。何月何日ぐらいに申し込みますみたいなのを選んでもらって、まあ申し込みをしますよね。で、そしたら自動的にメールを送って、この辺が全部自動的にやるところはシステムってことですね。自動的にメールを送ります。で、そのメールに、銀行の、その会社の銀行の口座番号とかが書いてあって、ここに振り込んでください。振り込んだら、このメールに返信してくださいみたいな。っていうふうに案内したメールを送りますね。で、じゃあお客さんは銀行振込して、返信するとメールが届きます、僕たちに。で、そのメールの中に書いてるその情報を見て銀行振込確認して、あ、振り込んでくれてるなって思ったら、ここはね、手動でやるしかないんですけど、日本の銀行ってなんかすごい遅れてて、自動化できないんですけど、で、こう手動で確認して振り込めてるなと思ったら、そのメールアドレスにですね、送ったメール、返信してもらったメールに、その認証用の URL みたいなのをつけてて、そこをカチッてクリックして、管理者アカウントへログインすると、自動的にその人購入にしていいですかみたいな画面が出て、ボタンを押すと、相手にですね、購入しました、ここから情報が取れます、みたいなメールが行って、で、その、僕たちの、その、顧客データベースにその人の名前入れて、購入金額、日付とか入って、みたいな。まあそういうふうな一連の動きを全部こう まあ、プログラム組んで、こう、ちゃんと動くやつですね。これはシステムって言ったりします。では、僕たちが作った時には、その、メール配信の仕組みも作ってですね。まあ、特定のソフトを買ってくれてる人に、一斉にメールを送ったりとか、で、その時にですね、その、相手の名前やメールアドレスに応じて、こう、差し込み印刷みたいな感じで、こんにちは、〇〇さんっていうところ、〇〇さんをちゃんと一人ずつに、その人の名前に書き換えてメールを送ったりとか、そういうのも全部システムって言ったりします。で、その結果ですね、まあ、僕ら自分たちで作ったんですけども、会員サイトがあって、ログインすると自分が買った商品一覧が見れて、クリックするとそのページに行って、そのダウンロードしたりとか、マニュアルが読めたりとか。で、買ってない人はアクセスしても、ログイン画面に飛ばされて、ログインしてくださいみたいな。で、無理やりログインしてアクセスしても、ご購入されていません、ご購入はこちらですみたいな出したりするわけですね。で、あと、なんだろう、特筆すべきことは、そうそう。購入した人とか体験版に申し込んだ人に、自動的にですね、毎日とか、まあ、決めた日にちで、間隔で、もう事前に用意したメールを順番に送るとかいうこともできるわけですね。で、そういうふうにしておくと、まあ、体験版みたいなの申し込んでくれた人に順番にですね、お知らせを送っていって、ここ見てください、あそこ見てください、こっちで使い方わかります、よくわかんない人は質問してくださいとか、いうサポートも自動化したりできるわけですね。こういうのを Web システムって言います。で、まあ、なんでこんな、その、僕ら10年前の話してるかっていうと、実はですね、10年前これ作った時には、まあ、かなり画期的で、いろんなその、起業家の人とか、経営コンサルタントの何人かの人たちが、まあ、僕たちのシステムを使って、このシステム自体が欲しいと。その、販売したソフトだけじゃなくて。でも、欲しいって言われても、こう、売るわけにはいかなかったんですね。なんでかっていうと、こう、ちゃんとサーバー用意して、インストールして、セットアップとかごちゃごちゃやらないとダメで、はい、どうぞって渡して動くもんじゃなかったんですね、当時は。メール配信の仕組みのサーバーの設定とかも全部しなきゃいけなくて。で、じゃあそういうのをして、なんか、例えば、こう、維持管理費用をもらうとか、そういうビジネスもあったかもしれないんですが、まあ当時はそれをやるよりは、こう、その、ウェブサイトを作るソフトウェアをできるだけたくさんの人に広げたいっていうのがあったので、まあ全部お断りしたんですけども、で、この、今僕たちが、こう、10年前に、作ろうとしたシステムよりもうちょっとしょうもないシステムでもなんかね相場は300万円とかだったんですね。300万円からとかで、そんな時代でした。で、10年経ってどうなってるかって言ったら、まあ、少し単価は下がったんですけど、独自システムってそれでもやっぱその10年前作ったぐらいのものを作ろうとしたらやっぱりなんだかんだ言って100万200万のオーダーになると。で、こういうウェブシステムというのがですね、結構値段が高いんですが、ちょっと今話大体聞いてイメージできたと思うんですけど、そういったものが自分のビジネスに、でちゃんと持ってたら、結構良くないですかね。お客さんにとって、こう、自分が購入した履歴が全部見れたりとかして、で、まあ、その、なんか買った人には、なんかのウェブページが見れたりとか、例えばですよ、こだわりのコーヒー、豆を販売してるショップがあって、会員登録して購入して、で、購入した人だけにその豆の特別な焙煎の仕方とか、どうやって入れたら美味しいかとか、保存方法とかのなんか、マニュアルがですよ。買った人ごとにこう動画で見れるとか、なんかそんなある、お用意してるだけでも結構こう顧客満足につながったりするじゃないですか。そして登録してくれた人にですよ、購入してくれた人に、豆ってどうですか？美味しいですか？ちゃんと使ってますか？ちゃんと保存してますか？みたいな自動的にメール送ったりとかできたら、こう、良いフォローアップができて、信頼関係を築けますよね。自動で。これをですね、最近の用語では、マーケティングオートメーションって言って、なんか流行ってるらしいんですが、まあ、10年前からやってる人はやってました。で、僕たちもやってました。で、こういうウェブシステムを持ってたらすごいいいなって思う人もいると思うんですけど、そしたらそういうのを作ろうと思うとですね、100万とか、200万とかかかると。ところがですね、このワードプレスっていうのを使えば、まあそれのもう 10分の1、20分の1とか、まあ、数万円で、その当時僕たちが作ったやつよりもいいものが作れたりするというのが、ちょっとワードプレスのこう可能性というやつですね。ちょっと長々とですね、僕10年前の話引っ張り出しましたが、なんかそのイメージ湧いてもらうか、もらえたかなと思うんですね。そのウェブシステムっていうものがどんなもので、そしてどんなふうに役に立つかみたいな。で、ワードプレスだったらですよ。まあ僕たち当時、ウェブの、ウェブページをただただ見せてあげるだけ、動画埋め込んでぐらいだったんですが、今はそれがですよ。なんかその、オンラインコースとかにできたりするわけですね。ワードプレスだと。オンラインコースがあって、次へってクリックすると次の動画が現れてきた。で、もうちょっと頑張ると、そこの動画に、そのユーザー固有のメモを残せたりとか、なんかそんな機能まで実装できて、で、全部そういう必要なものとかを、有料のものとかがあるんですが、それを買っても、まあ、1個2万円とか3万円ぐらいのものなんで、独自のシステムでね、オンラインコースも持っててとかしたら、もう、300万円で効かないぐらい多分お金かかると思うんですが、そういったものが簡単に手に入るというのがワードプレスです。まあ、このような形でですね、こうビジネスシステムというか、ウェブシステムというか、そういったものがこう手に入るのがワードプレスの可能性ですよ。じゃあ、これをですね、使うべき人と使うべきじゃない人っていうのはやっぱ分かれてくるわけですね。で、今説明したことをですね、全部一つの自分のウェブサイトで全部実現したいってなったらワードプレス使ったらいいんですが、実は現代の、まあ、ビジネス環境ではそんなに全部自分で抱えなくても大丈夫なんですね。例えば、オンラインコースを提供したいだけであればですね、Teachable、ちょっと英語ですけども、Teachable っていうのは非常に有名です。で、この Teachable っていうところを使えば、サーバーの設定も、なんか、何にもしなくて、ユーザー登録して、名前登録したら、もういきなり自分のオンラインコースのスクールが立ち上がるわけですね。で、そこにですね、コースを追加ってして、で、コース内容のレッスンを追加して、ビデオをこう、なんかアップロードしていくだけみたいな。そしたら、あとは値段ちょっとつけて、で、なんかその、まあそのコースの説明ページみたいな、もうひな型が用意されてて、そこにコースのタイトルを入れて、ちょっと説明書いて、画像貼ってとか。で、こうコース、オンラインコースのうちの何個かはプレビューで見せるとかいう設定、公開設定だけすると、もうそのままその販売ページが出来上がって、で、決済とかも全部向こうが用意してくれてるんで、何にもしなくていいみたいな。で、その、自分のその、銀行の番号か、もしくは、まあ、ペイパルアカウントかなんかだけ登録しとけば、もう勝手に支払いとか全部向こうがキャッチしてくれてやってくれると。しかもなんか、メールをこう送るとかも全部ついてたりするので、こう、生徒にメールを送ったりとか、なんかそういうことも全部できちゃいますよということですね。で、そんなのがあって、もう本当に何の手間もなく、何の準備もなく、多分ですね、今日取り組んだら今日オンラインコースがリリースできちゃうっていうのがウェブサービスって言ったりします。で、こんなようにして現代だとこうウェブサービスが非常に発達したんですね。で、10年前はあんまなかったですよ、全然。でも今はすごく発達して、オンラインコースだったら Teachable、もしくはシンクフィック。シンクフィックっていうのは有名なんですけど、そういう2つがあったりとか、まああとはそうですね。まあちょっと変わり種でいくとガムロードっていうのがあって、これもまあ非常にシンプルなんで、オンラインコンテンツの販売には向いてるんですけども、こういうのを使えば、まあ、何も考えなくて、難しいことを勉強しなくても、すぐに、オンラインコースができますよと。で、もちろんオンラインコースはこんなに簡単にできるってことは、ウェブサイト自体ももちろん簡単に作れるわけですね。で、まあ僕はいろいろ触ってみて、やっぱおすすめだなと思うのは、もうシンプルさでは一番のそのストライキングリーっていうのがあるんですが、まあこれをですね、使えば本当にもう半日でちゃんとしたウェブサイトを作って公開することができたりします。で、このようにですね、もうとにかくウェブサービスって言って自分でなんかいっぱいごちゃごちゃソフトをダウンロードしてインストールしてセットアップしてなんかレンタルサーバー契約してとかごちゃごちゃしなくてもそういうウェブサービスを契約するだけでですね、 すぐになんかウェブサイト公開して、オンラインコース作ってみたいなことが全部できちゃうのが、まあ、今の時代ですよと。さあ、ということで、じゃあ要するにですよ、もう全部誰かが用意してくれたやつ使うか自分で用意するかの、まあ、二者択一になっているのが現代ですよということですね。で、じゃあどうやって自分はどっち側なのかっていうのを決めたらいいかっていうと、まあ、三つほどその要点があって、まず一つ目にですね、結構、こう、IT が苦手だと。で、あんまりこう、今後も自分でなんかいろいろできるようになりたいってあんまり思わない人は、で、しかもその、人を増やしてったりとかする予定がほとんどないっていう場合、一人で何でもしようっていう、まあ、結構フリーランサーとか個人の人はですね、もうウェブサービス使うのがいいです。で、顧客の数もそんなに膨大な数になったりしないんだったら、ある程度手作業とかしても、そんなに事務作業が爆発的に増えるっていうのはないので、ウェブサービス使って、なんか個別にちょっとわかりませんっていうのは、こっちです、あっちですとかメールで案内してあげたりとかして、規模もそんなに大きくならないんだったら、一人だったら、ウェブサービスっていうのは一つ簡単で便利でいいと思います。で、やはり一人ですから、ウェブサイトを作るだけに時間取ってられませんので、ウェブサービスを使って、サクサクとその中身を作っていく方が大事です。で、二つ目のチェックポイントなんですが、一つ目のやつのもうちょっと延長なんですけど、一つ目が、つまり自分自身が一人か二人でやって、IT 得意じゃなくて、そんなに規模を大きくするつもりがないっていう場合ですね。は、ウェブサービス。で、二つ目は、規模感ですね。例えば、もう、ティーチャブルっていうオンラインコースだけを売るとか、いうのであれば、何人にお客さんが増えようがそんなに困らないんですよね。ところが、なんか、ここでティーチャブルだけじゃなくて、なんかもうちょっとイベントもいっぱいやって、みたいな。で、なんかオンライン上のコンテンツ、なんかいろんな文章も、なんかそのウェブページって言ったらいいんですかね。にいっぱいこう会員限定のこう文章とかをたくさん作って、それも提供してとか、なんかごちゃごちゃいろいろやりたいなってなってくると、ワードプレスがいいです。で、なぜならですね、やっぱ多く、僕たちもやってみて分かったんですけど、ほとんどの人はいろんなページにログインするってことは慣れてないんですね。で、その結果ですね、大混乱します。あっちに、オンラインコース見るにはあっちにログイン。で、会員コンテンツ見るにはこっちにログイン。商品ごとにログインページが違って、ID パスワード一緒にしたつもりがなんか自動で、設定されたやつになってて、ログインできません、みたいな。あっちではログインできるのにって言われたりするんですね。そしたら、一個ずつ違うパスワードなんでって言われたら、で、お客さん的にはもうわけわかんないんで全部同じパスワードするとかいう人が多いです。で、パスワード管理マネージャーっていうのを使ってあげると、まあ、全部のそのパスワードを記憶して、なんか簡単にログインできたりするんですが、もうそういうのを一回僕らも教えようとしたんですけど、誰も聞いてくれないので、まあもうちょっと人類が進化したらですね、そういういろんなサイトにはまたがっててもみんな平均使うかもしれませんが、まあとにかくですね、一箇所に集めておかないと困るという状況、お客さんが困るっていう状況があったらですね、ワードプレスを使って一箇所でっていうふうにしとくのがいいです。そして、その場合ですね、まあ、結構勉強しなきゃいけないんですが、なるべくですね、その勉強するのが嫌だったら、その勉強する人がこう結構好きな人っていうのはいるんですね。そういう人を見つけてちょっと手伝ってもらうとかするといいです。で、三つ目はですね、自分たちも自身のチームを大きくちょっとしていこうっていう人で、で、現在もうすでにですね、ちょっとこう IT とかに興味があるっていう人がいる、メンバーの中にいる人はですね、ワードプレス選択しておくのが良いと思います。で、なぜならですね、まあ、どんどんこう、ワードプレスのいろんな機能とか仕組みとか、分かれば分かるほど、やっぱりこう、なんですかね、武器が増えるんですね。検索エンジン対策したり、その、ポッドキャストっていうので、こう、オーディオを配信して、集客したりとか、 顧客サポートをうまくやったりとか、いろんなことをしてですね、まあ手数が増やせます。やはりですね、ウェブっていうのは大きな武器になりますから、その武器を自由に操れるっていうのは、まあやはりこう、競合優位性を確保できますので、まあそうやって考えるとですね、ワードプレスっていうのをこう、武器にするというのをチームの力でやるなら多分できると思うんですね。得意な人が一人で、みたいな。で、コンテンツ作るのは誰々さんで、みたいな。そういうふうに分業ができるぐらいチームを大きくしていったりとか、こう、できるならすごくいいな、ワードプレスいいなと思います。で、ちなみにですね、よくアメリカとかでスタートアップ、まあ、日本のベンチャー企業って言いますけど、まあ、英語ではスタートアップって言うんですけども、そういう時はチーム大体3人とかで始まったりするんですが、まあ、大体ですね、チームは3人構成で、1人は、まあ、ビジョナリーというか、発起人ですね、創業者。こんなことを実現したいって。で、もう1人は、デザイナーなんですね、大体は、組むのは。こう、見た目とか、そのプロダクトとかの綺麗なデザインすると。で、ウェブサイトも綺麗にしたりとか、包装紙綺麗にしたりとか、ロゴ考えたりとか。まあ、それのデザイナー。そしてもう一人が、プログラマーなんですね。この三人で大体、こう、起業するっていうのが、まあ、常です。だから、なんか、こう、こんなことしたいっていう創業者の人が出てきたら、デザイナーとプログラマー探すね、大体。で、見つけて一緒にやろうよと言ってですね、スタートするの。で、そんな風にして、やるぐらいですから、つまり、まあ、デザインとプログラマーっていうのはもう本当に武器になるわけですね。で、スタートアップの人たちはもう野心というか、もう会社でかくしてやるぞっていう気がすごいあるから、じゃあそういう人たちはもうプログラマーとデザイナーを最初に絶対雇うわけですね。でそういうふうに、本当に武器になるからそうやってやってるわけで。なので、こう、チームとしてですね、まあ、デザイナー、まあ、もうプロフェッショナル中のプロフェッショナルじゃなくてもいいですが、デザイナーとシステムがちょっと触れる人っていうのがいるかいないかは、もう本当にこう、ビジネスしていく上で、すごく大事な分岐点になりますから、そういうのがチームで抱えられそうだったらですね、ワードプレスとか使って、どんどん触ってもらうということが一つ大事かなと思います。で、まあ、ちょっとその、今ので大体その、自分がどっち使ったらいいかな、なんていうのが、なんとなくこう、分かってくるかな、と思います。で、もうちょっとですね、その、ウェブシステムについて、ちょっと説明しておきたいな、と思ってるんですけども、その、まあ、いわゆるですね、ウェブシステムって呼んでるものは、その、一番大事な部分として、その、顧客の、こう、情報を管理するっていう役割があるわけですね。で、マーケティングにおいても、これはもう死活問題というか、誰が何をどれぐらい買ってるかとか、そして買ってくれた人にちゃんとこっちからメール送ったりとか、そういうことができるかできないかが、もうビジネスのこう、成否を分けると言ってもいいと思うんですけども、だから、その、そういったことをこう、ちゃんと実現していくにはですね、ワードプレスで、まあ、ウーコマースという、ショッピングカートアプリを入れて、で、それをちょっとデザインしてとか、で、ウーコマースのこう商品購入をチェックして、見れるコンテンツ、見れないコンテンツとかのちょっとプログラムできたりとか、まあ、プログラムできなくても、プラグイン入れて、そういうことができるプラグインを使って、ちょっと設定できたりとか、いうのがまあ非常に大事ですよと。で、その辺をですね、まあ、ぜひぜひちょっとやらなきゃいけないというふうに思っておいてもらうといいかなと。思います。ではですね、ちょっと、まとめていきたいんですが、まずですね、これからのビジネスっていうのは、ウェブはもう絶対必須ですよと。これがなきゃもうやれないと。で、ウェブページだけじゃなくて、ウェブシステムをちゃんと用意しましょうということで、ね、ウェブシステムを用意しましょう。そしてウェブシステムはどんなものがあるかっていうと、まあ、決済とか、会員認証とか、ショッピングカードとか、そして、メールを配信するとか、そういったものがありますよ。で、こういったものをですね、こう全部連動させたりすることが大事なんですが、まあ、ウェブサービスっていうのを使えば、ある程度、こういったものが全部パックになったりしますよと。例えば、ティーチャブルだったら、オンラインコースとメール配信っていうのはもう全部セットになってます。何も考えなくても設定できます。で、ガムロードも一緒です。購入者に自動的にメールを送るとか、全部用意されてます。で、これを使えますよと。なので、こういうウェブシステムっていうのはすごい大事で、それを、 まあ、その持つ方法がウェブサービスっていう簡単な方法がありますよと。でも、それだと、こう、規模が大きくなったりとか、コンテンツの種類が増えたりとか、いろんなことをしようとしたりとかすると、だんだんですね、お客さんがあっちのウェブサービスで、こっちのウェブサービスとかっていろんなところに飛ばなきゃいけなくなって、顧客体験っていうんですか、それがぐちゃぐちゃになってきますよと。で、そういうことがぐちゃぐちゃになりそうな人は、そう、ワードプレスを最初から選んでた方が、最初は苦労しますが、後々混乱が少ないですよと。で、僕たちはまあ、何千人っていう数の人たちを移動させたらですね、もうクレームの嵐でしたから、もうそういう経験があるんで、最初からですね、ちょっとずつちょっとずつですね、サイトをこう、ウェブサイトをこう、ウェブシステムで、ね、育てていくような方が、まあ、その規模が大きい場合は大事ですよということですね。で、そういうことを考えてですね、どっち使うか考えていってくださいと。そして、その、ワードプレスは、まあ、学習コストが必要っていうんですけども、まあ、レンタルサーバー借りたいとか、インストールしたいとか、プラグイン入れたいとか、そしてプラグインをこう、使いこなすまでちょっと触ってみたいとか、いうところが、ちょっとですね、ウェブサービス系よりは難しいということです。ウェブサービスはやっぱりこう簡単に使えるようにしてますけど、ワードプレス系のそういう拡張機能みたいなやつは、いろんなことができるように作ってるものが多いですね。だからウェブサービスは簡単、すぐっていうのをなるべく実現するように設計するんですけど、ワードプレスなんてわざわざ使う人はいろんなことがしたいだろうということで、いろんなことができるようなものが多いので、学習コストがちょっとかかりますよと。まあ、なので、うまくですね、学ぶ、こう、コストが身につけておくことが大事ですよということです。では、最後は、そうそう、もう一つ、ワードプレスを選ぶ、その、すごくいい理由があるんですが、まあ、それは、ワードプレス以外にもいろんな、そういう自分でサイトを作る方法っていうのがあるんですが、ワードプレスを選んでおく一番いい理由はですね、実は、ワードプレス世界中で使われてて、もう超有名なんで、例えば、ワードプレスと連動するウェブサービスっていうのはいっぱいあるんですね。例えば、ワードプレスとザッピアっていう、まあ、ウェブサービスがあるんですけど、これ何かっていうと、その、ウェブサービスとウェブサービスをつなぐウェブサービスみたいなのがあって、まあ、例えば、ワードプレスで、ブログを投稿します。じゃあ、投稿が起こったら、その投稿記事のリンクをどっかに、こう、例えば、スラックというコミュニティとか運用するためのサービスに投稿するとか、まあ、そんなふうなことができたりとか、例えば、まあ、その、ワードプレスにウーコマースというショッピングカートをつけて、で、そのウーコマースに、まあ、ウーコマース for メールチンプっていうプラグイン入れると、ウーコマースっていう、まあ、ショッピングカートでなんか買い物した人の購入データをメールチンプというメール配信ソフトに自動的に同期してくれるんですね。そしてメールチンプの中で、この人はどの商品を買った、何円買ってくれたとか、いうのが全部見れる状態になって、特定の商品買った人だけにメールを送るとかがメールチンプは簡単にできるんですけど、そういう連携サービスみたいなのが山ほどあるんですよ。あらゆるウェブサービスがワードプレスと連携できたら便利って思う人がいればですね、すぐそういうのを作って提供してくれてるんで、そんなこんなでまあワードプレスを選んでおくと、いろんなウェブサービス必要に応じて連携できますよと。まあ、この辺がですね、独自システムで作っちゃうと、その連携のところはまたお金払って作ってもらわなきゃいけなくなっちゃったりとかして、まあごちゃごちゃしますんで、そんな点から考えてもいいです。ワードプレスっていうので、その自分のウェブサービス、まあ自分のビジネスのためのシステムを作るっていうのは、まあ非常に低コストで運営できますよということです。ではですね、ここまでいろいろ聞いてみて、まあちょっとワードプレスやってみたいなと思う人がいたらですね、ぜひ、ワードプレスを学んでみてください。で、あ、そうだ。で、最後ちょっと一個忘れてました。もう一個。で、ワードプレスも向いてる人はもう一パターン、全然関係ない話で、一パターンあるんですけど、それはですね、こう、独自のコンテンツをこう、提供して、広告収入とかついでにもらいたいっていう人は、ワードプレスがいいかなと思います。なんか、広告とかあんまり、貼ったりとかするのはできませんので、いろんなウェブサービス、ウェブサイト作成サービスでは。だからもう広告とか貼って自由にこう、広告収入しながらいっぱいコンテンツ発信したいって人は、 ワードプレスぐらいが、まあ、選択肢かなと思います。で、コンテンツ売りたいとかなったら、なんか、ノートとか、いろいろありますんで、そういったのを使えばいいかなと思いますし、ただただいろんな人に情報を見てほしいとかいうのであればですね、無料のブログサービスとか、ミディアムといったものとかを使えばいいので、まあ、なので、とにかく独自の何かをしたいというのがワードプレスの人に向いてますよということです。では、ちょっと次の音声で、まあ、そのワードプレスの最初のこう学習をしていくときの最初のステップみたいなところをちょっと紹介したいと思います。